理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第165回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回、
はい、
お便りの回だったんですが、
はい、
結構長く話しました。
盛り上がりました。
で、駄菓子の話が長すぎたんじゃないかという。
だがしかし好評である。
ちょっとだけツイッターとかでですね、
はい、
面白いという声もいただいておりまして、
お
反省半分、おなんとか良かったかなっていうの半分で思ってるんですけど、
いやなんかすごい懐かしかったです
ね。懐かしくっていう、懐かしく聞きましたという声もいくつか聞いています。
はい。
で、配信前後に、
はい、
サイコロキャラメルが生産中止をしていましたというニュースがあって、
何ですと？赤と黄色い箱に入ってるサイコロ状の。
白かな？
あ、白だ。で、中に2粒ずつ入ってるんですよね、キャラメルが。
確かそんな。で、結構大きめなんだよね。森永のキャラメルとかと比べると。
そうですね。サイコロ自体が一辺2センチぐらいありますもんね。
なんかもっとあったっけ？
もっとあったっけ？
うん。
それの5個パック。
そうそうそうそう。で、なんか、ね、はい、北海道限定で、サイコロキャラメルの形でこう再生産というかですね、をするっていうことらしいです。
あ、じゃあ逆を言えば全国展開だったのが地域限定になっちゃうわけなんですね。
そうみたいですね。もしかしたら子供たちがキャラメル食べなくなったのかね。
歯にくっつくからですかね。
ああ、歯にくっついて詰め物取れる事件とかね。
そうそうそうそう。もキャラメルとかガムとかって結構それの、
ね、
そうなんだ。
あと子供たちで歯の矯正してるとガムとかキャラメルとか食べられるんですよね。
あ、そうですね。なかなかその綺麗なところまで、あの歯磨きとかができないですもんね。そういうベタベタしちゃうと。
うん。あとはその剥がれるっていうか。
ああ、そっか。
その詰め物が抜けるみたいな感じで。っていうのとかもあるようです。
そっか。お菓子堂は奥が深いですね。
そうですね。またちょっと駄菓子屋に行ってみようかと思って。
うん、
駄菓子屋は行ってないんですけど、コンビニでチラッとなんか駄菓子コーナーあるじゃないですか。今
あります、最近ね。
はい、フェリックスガムはありました。
おお、いいね。変わってなかったですか？
買って食べてないですか？2
代目とか3代目になってなかったですか？
なんかバリエーションはあったっぽいですよ。
なんだろう、手を挙げてバンザーイしてる絵じゃないってこと？
なんか味も違うのがあったみたい。
進化してる。
うん、なんかね、昔はこう遠足とか旅行に持っていけるお菓子500円分を買うのに、
500円も持ってきました？
なんか安売りしている。300円だったか500円だか忘れちゃったけど、
300円だった気がする。なんか100円のお菓子と50円のお菓子とあと10円のお菓子を買ってきまして、
なんかね、安売りスーパーみたいなところで、
うん、
要は割引をしているところで買うとたくさん買えるので。
ああ、そうですね。はい、
ちょっと行ったような気がする。
うん
なんて、また駄菓子の話をしてしまったんですが
駄菓子菓子好評である。
駄菓子菓子ね好評というかしつこいって言われるかもしれないんで、この辺ではやめときますけれども。
ですか。
でも、
はい、
親子ぐらい世代が離れている人たちでも、
うん、
共通話題にできるのは面白いかもしれないですね。
そうですね。
何々だるないみたいなね。
で、比較的コンビニでも見ますからね。
見る見る。
うん、買うのは多分昔食べた人たちかなっていう気はするんですけどね。
うん、
うん、
なのでちょっとね、駄菓子で思いつくことがあればまた話してみたいと思います。
はい
はい。そんで今日なんですけれども、
うん、
前回前々回に話したことを元にですね、
はい、
新しいことを喋ってみようと思っています。
駄菓子から進化した洋菓子
ではなくて、前回、はい、あの科学館で色のついた光のライトを浴びて、
うん、
影の色が変わるっていう話したじゃないですか。
はい、ありましたありました。
あれちょっと早口で分かんなかったかもしれないですけど、
うん、
ちょっとだけ復習すると、
はい、
こう目は3つの種類の光を感じることができて、
うん、
赤い光に反応する細胞と、うん、緑色の色に反応する細胞と 青い色に反応する細胞があって、う
ん、はい、
それのバランスで色を見てるって話をしたと思います。
うん、割合でどの色が強くてどの色が弱いと何色に見えるっていう感じになるわけですね。そうそうそう、はい、
でバランスよく感じるとそこは白く見えるのね、
うん、全部が反応しちゃうと、まあイメージとしてはハレーション起こしちゃうみたいな感じですかね。
というかまあ白は、全部が元気に、反応してる感じで、
うん、
全部がバランスよくだんだん、反応が悪くなると、灰色グレーになって、全部反応がなくなっちゃうと黒になる、
はい、
でバランスが違うと色がついて見える。要は、白かグレーか黒ではなくて、彩りがあるって書くんですけど、有彩色として見えるようになってくるんですね。
おお、彩りがある。
そうそうそう。ということで、
はい。
それと一緒に、色の三原色。
う
ん。赤い光を反射しないととか、青い光を反射しないと、残りの色が見えるからみたいな話もしたと思うので、
ちょ
っとですね、その辺のことを踏まえつつ、今日の本編に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
話が戻ってですね、
はい、
前々回の話をします。
前々回の話、
はいはい、前々回は、
うん、
瞳っていう人工衛星がうまくいかなかったって話をしたと思うんですね。
瞳を閉じちゃったお話でしたね。
そうなんですよ、
はい、
平井健だっけ。
そうですね、うん、
で、その時に、
うん、
地球上に届くというか我々のこう地面にまで届く光っていうのは、可視光って言われている、人間が見える赤から緑青になる、まあ、虹の7色と言ってもいいと思うんですけれども、その光と、はい、そこから赤よりももう少し波長が長い赤外線っていうものと、紫よりも波長が短い紫外線っていうところに限られていて、それよりも波長が、長すぎても短すぎても地上まで届かないっていう話をしたと思います、
はい、空気とかオゾンとかその他諸々で、まあ、反射しちゃって届かないって感じですよね。
そうですね、反射とか吸収とかされて、
うん、
地面まで届いてこないというお話をしました。
はい、はい、
で、なので X 線を観測する人工衛星というのがいるんだよって話をしたんですけど、
はい、
その時にだから人間が目で見える光っていうのはその地上に届くものの真ん中あたりを見られるようになってるんですよって話をしたと思うんですよ。
そもそも地球に届いてる波長がだいたいそのあたりだから、まあ当然そこら辺が見えるというか感じるように進化したってことですね。
そうそうそう、他のところが感じられるようになっていても、
は
い、
うん、
そこの光は地上まで届いてこないから真っ暗になっちゃうのね、
うんうんうんうん、
そんでだ、
はい、
その時に、
うん、
植物もその地上に届く光を使って光合成とかをして光のエネルギーを使ってますよって話をしたんですけど、
はい、光合成ね、はい、してますね。
で緑に見える葉っぱもって話をしたんですけど、
うん、
なんとなく緑色を使って光合成をしてるっていう風に聞こえたんじゃないかと思います。
緑色を光合成するのは葉緑体って言って緑ですよね。
そうなんです。で緑に見えるってことは、ね、さっきの、光の三原色の話をすると、
はい、
白い光が葉っぱに当たって、
いろんな光が混ざってる光ですね、まずは。
そう、うん、でその光のある色が葉っぱで使われちゃうとしましょう、
うん、はい、一部分使いました。
そうするとその光は葉っぱから出てこない、帰ってこない、吸収されちゃうから。
あ、そうですね、当然そこで使われているので、
うん、
まあ透過もしない反射もしない
ってことはどうなのかっていうと、はい、
うん、
緑色じゃない光が葉っぱの中で使われていて、
うん、
緑色の光はほとんど使われないんで、葉っぱの外に反射されて出てきちゃうから葉っぱが緑色なんですよっていう話。
お？
だから、葉っぱが緑色に見えるのは緑色の光があまり使われてないから緑色に見えるんで、みんなが緑が大好きって言って緑色に見えるわけではないし、緑色の光を 植物が利用しているわけではないっていう話をまず訂正としてお話をしておきます。
何ですと？
ここまで、ここまでいいですか？
理屈はいいです。理屈は分かりました。
なので白い光が葉っぱに当たってその葉っぱが緑色に見えるということは光合成っていう、
はい、
光の太陽の光からね植物の体を作ったり栄養を作ったりするっていうところに緑色の光は使われていないと。
なんか緑色の光をガンガン使ってそうですけど実は180度逆だったわけですね。
でなんか、ねはい、一番おいしいところっていう言い方は変だけどその赤外線から紫外線までの中で、うん、人間の目はね、
はい、
緑色一番よく見えるんですよ。
ほう
感度が高い。
なるほど。
まあ、真ん中って言うと変ですけど、
うん、
でエネルギーを取り出すにも緑色っていうのはいいはずなんだけど、
うん、
なぜか緑色が使われていないんですね。
一番使いやすそうな色だけど実際には使われてない。
そうで実際には、
はい、
葉っぱの中で赤い色に近いところと、うん、青い色に近いところの、うん光がエネルギーとして使われているっていうふうになっています。
だから使わなかった緑に見えることが多いわけですね。
そうそう。そんで、うん、
はい
光合成っていう、うん皆さん習ったと思うんですけれども、
うん、
光と水と二酸化炭素から、
うん
酸素が出てきて、
うん、
あと炭水化物がでんぷんみたいなものができると、いうようなことを、習ったんじゃないかと思うんですが、でそこの光合成の話を詳しくするのはなかなか大変でですね、
はい、
なぜエネルギーができるかみたいな話をするのは大変なんですが、ちょっと軽く話すと、もともと二酸化炭素とか、水みたいなものが、でんぷんみたいなものになるのは外からエネルギーを与えてあげないといけないんですね。
そのまんまではならない。
逆に炭水化物、でんぷんみたいなものが人の体とか動物の体に入るじゃないですか。
はい。
そうするとそれを、糖に分解して、それがこう細胞まで行って、そこで酸素と結びついてエネルギーを出せるっていう風になってるわけ。つまり糖分とかねブドウ糖とかでんぷんとか、
はい、
なのでお米とか、うどんとか、
うん、
そういうやつはエネルギーを貯めておける物質になってるわけ。
はい。
でそれを植物の中では、あまりエネルギーが溜まっていないものから、エネルギーをそれに入れて、化合物を作るっていうことをやってるのが光合成ね。糖が作られるわけなんだけど、
はい、はいはい、光合成、
うん、で、そこの段階って結構難しいんだけれども、一番最初に、光から、光って光のエネルギーで、なんだろうな、太陽からずっと注いでくるんだけれども、それを化学的なエネルギーっていうのに変えなきゃいけない、
そこら辺がちょっとなんか植物ならではのトリックというかマジックというか。
でそれをするのがクロロフィルっていう名前の緑色の色素っていう風に教科書に書いてたりするんだけど、
なんかクロロフィル美顔術ってなんかありますね。
お、なんか結構こうピンポイントでクロロフィル使ってますね。
なんか聞いたことあります。本当に使ってるかどうかは知らないけど。
でそこにはクロロフィルっていう緑色の色素って書いてあるんだけど、
うん
緑色を反射するからっていうと、話がまた頭に戻っちゃうんだけど、光が当たると青色と赤色の光を吸収して、それを化学的エネルギーに変えてくれるっていう機能を持っているから、そこで吸収されない緑色が見えるっていうのがクロロフィルなわけ。
ほう、じゃあよく光合成をしてるのは葉緑体ですよって言い方するじゃないですか、
うん、
それの本体がクロロフィルってことですか。
クロロフィルとか入り口のとこかな。
あ、そっか。それだけではないわけですね、いわゆる葉緑体って呼ばれてるものは。
そうで、光エネルギーを化学エネルギーに変えるっていうところに、そのクロロフィルっていうのがあって、
はい、
その後に、光化学系2っていうのと光化学系1っていうその複合的なね、いくつかの物質からなったものを にエネルギーを与えてあげて、そいつらが、あの、酸素じゃないや、そいつらが水と二酸化炭素を取り込んで、中間生成物を作って、そこからまた、糖を作って、みたいなことをやってくれる。
結局、光という、もの、波長をエネルギーとして取り込むわけですね。
そうです。
エネルギーに変換してあげるというか、エネルギーを作り出すわけですね。そう、
光のエネルギーを、化学反応ができるエネルギーに、吸収して、それをやるっていうのが、まあ、クロロフィル君の役割なのね。
それがいわゆる光合成というもののスタートなわけですね。
そう、それがあるから、は
い、
皆さんが見ている陸上の植物はみんな緑色をしていて、同じような仕組みで光合成をしているということになってます。
ほう。
で、まだ、じゃあなんで緑色って使ってないのって話まで言ってないですよね。
あ、そうですね。緑に見えてるのは、実は緑は使っていないからだよっていうところ。でも、人の目は緑を一番認識しやすい、エネルギーも高い
のに、
なんで緑使わないんですか？
そうそう。じゃあ、緑色じゃない植物があるかどうかを探してみましょうと。
うん。
で、皆さんが見ている葉っぱは大体緑色だよね。
葉っぱといえば緑ですね。
で、緑じゃない葉っぱって、枯れる直前とか落葉直前の葉っぱだよね。
紅葉ですね。
そうそうそうそう。あそこはもう光合成をしてないので。はい、
ああ、そっか、もうしなくなって変性しちゃったのかな？それで色が変わっちゃったわけですね。
うん。うん、じゃあ、光合成をしてるのに緑色じゃない植物っていうのを考えなきゃいけなくて、というか、見つけなきゃいけないんだけど。
あ、こう、クロロフィルを使って光合成をしていない植物ってことですか？
そうそうそう。で、実はそういうものがあって、う
ん、
海の中に海藻ってあるじゃないですか。
はい、あります。ワカメとか昆布とか。
そうそうそうそう。
うん。
その辺って、陸上にあるその葉っぱの緑色とちょっと違った色の海藻ってないですか？ちょっとなんか茶色っぽいやつとか。
あ、ありますあります。なんていうかな、茶色というか、ちょっと紫がかったというか。
赤っぽいのとか。
赤っぽいの、うん、ありますね、海藻には、そういえば。
はいはい。そういう海藻は、光合成はするんだけど、
うん、うん。
クロロフィルじゃない、その色素っていうか、物質を使って、光のエネルギーを化学エネルギーして、うん、光合成をするっていう順番になってるのね。
あ、ちょっと整理をすると、光合成というのはどんなやり方であれ光を利用してエネルギーを作ることで、いわゆる地上の植物のほとんどが、クロロフィルというものを利用しているから、光合成イコールなんとなく緑の植物がやっているっていうようなイメージだったんだけど、そうではない、それには限らないわけなんですね。
そうで、海藻は、
はいはい、
グループがあって、緑色の緑藻類っていうものと、
うん
うん、紅色というか赤色の紅藻類、
はい、
赤、紅ですね、糸辺に工業の工
で、はい、カタカナの絵ですね。
そうそう、っていうのと、
草っていうのは
海藻の草、
ね、ああ草、
草冠に山水に、口三つに切って書くやつですけど、っていうのと、褐藻類っていう褐色の、海藻がっていうグループに分けられるんですよ。
ほうほうほう。
で、
うん、
その紅藻類、紅色赤いやつとかでは、
はいはい、
クロロフィルじゃない色素で、その光のエネルギーを化学エネルギーに変えています。
おお、光合成をクロロフィル以外のものを利用して使ってるんですね。
そう。で、それは、
はいはい、
緑色の、うん、光を使って光合成をするんですよ。
うん、そっか、クロロフィルは緑以外の色を使ってるから緑に見えたけど、この紅藻類は緑を使うんですね。
褐色の、ものとか、赤いやつは緑色を使うっていうのができる植物なんですね。
うんうん、なんか一番進化してるっぽいですね。
なんですけど、これは、実は海のちょっとだけ深いところ、 で、赤い光が届かない。水にね、吸い取られてしまって、さっき、一番最初に空気を通ってくるときに、太陽の光の中の一部がなくなっちゃって、皆さんが見える可視光と赤外線と紫外線しか届かないよって話をしたと思うんですけど、それがまた水の中に入ると、赤い光がどんどん水に、吸収されてしまって、青い光しか残んなくなっちゃう。てか、まあ、緑色から青い光しかなくなっちゃうんで、昔々の植物は、緑色の光を使って、光合成をしてたんですよ。で、今も浅いところの、海藻は緑色なんだけど、ちょっと深いとさっき言った緑じゃない海藻になってくるんですけど、昔々、まだ植物がすごく流行る前は、
地球誕生してまだそんな経ってない時期ですね。
そうそうそう、
うん、
その頃は、空気の中の酸素が薄くて、今オゾンと呼ばれているオゾン層がなかったのね。
はい、
そのくらい昔なんですけど、そうすると、紫外線がすごくたくさん地上まで降り注ぐんですよ。
そうですね、はい。
そうすると、紫外線はこう動植物が生きるのに有害なので、海の浅いところでは生物が育てないっていう環境があったわけ。
なるほど。
なのでちょっと、深いところに行くと今度は、赤い光が届いてこない、そんなところで、発生してきた植物は緑色だったり青色だったりを使う、緑色だったり青色だったりの光を使って自分の体を作るっていうのを発達させて、その時に使うのはクロロフィルではなくて、
はい、
ピコエリスリンっていう名前の、物質です。
ピコエリスリン、これがクロロフィルの代わりに、光合成を行っている色素なんですね。
そうですね、光合成の一番最初の、光エネルギーを化学エネルギーに変えるっていうのをやってくれるところです。
で、当然緑色を使うから、逆に言えば赤っぽい光、青っぽい光はあまり使わないわけですか？
ね、青は、ある程度使うんですけど、赤は届かないというか、入ってこないので。
ああ、そうかそうか。ちょっと深くて、逆に海の水で赤色は反射してなくなっちゃう。海の水に赤色が吸収してなくなっちゃうから、そもそも使えないわけですね。
そう。なんですけど、
うん、
植物がたくさん酸素を出すようになりました。
はい、ブクブクブク
と。そうすると、空気中の酸素が増えて、オゾン層が増えて、紫外線があまり届かなくなりました。
はい、
昔に比べて、
そ
うすると浅いところにも、植物が進出していけて、そこでは、今度はクロロフィルを使う、海藻っていうのが流行るというか、ようになったんですよ。で、そこで使われている、今のその浅いところにいる緑色の海藻で使われている、光合成の組織では、陸上の植物と同じクロロフィルっていうのが光エネルギーを化学エネルギーに変えています。
はい。
で、昔々海中にしか植物がいなかった時から、ある日それが陸に上がってくるんだけど、
なんか大陸プレートがムキムキってした感じですね。
というか植物が、海から出て陸にのしのしって歩いてくるんですけど、
そっち？
そっちそっち。
そっちか。
その時に浅い海で、生活というか生きていた海藻の子孫が陸上の植物になったんで、その時に持っていた、お道具である緑色を使わずに赤色と青色で光合成をするっていう、なんだろうな、仕組みを持って陸上に上がってきたんで、なので、陸上の植物は緑色を使わずに赤と青を使ったクロロフィルを使った光合成をみんながやっていて、人間が見ると葉っぱが緑色に見えるっていう風になってると。
はあ、なるほど。そもそも、まあ、そも海のまず地上にまだ植物がいなかった頃には浅いところにはクロロフィル、深いところにはピコエリスリンを利用して光合成をそれぞれ行っていたのが、 浅いところにいる植物が地上に進出したから今は緑色なんですね、地上は。
あ、そうそうそうそう、そういう感じで、なおかつその浅瀬のところの緑色のクロロフィルを使う植物は、うん、深いところの植物よりも後でできてきたので、どっちかっていうと、後輩というかですね、新しめなものなんですね、
うん、
ということで、前回前々回にお話をした、はい、光の、三原色の話と、地上に届く光は可視光、要は虹の七色と、はい、赤外線紫外線ぐらいのエリアだよっていうところから、地上の植物の葉っぱが緑色なのはっていう話をぐるぐるっと一回回ってしてみました。
なんかちょうどまあもうこの時期が緑が綺麗、緑が綺麗って言って、すごく緑って最高、なんか太陽の光吸収していっぱい、なんだろう、酸素作ってくれるしって思ってたけど、実は緑は使ってなかったんですね。
うん、でね、
はい、
黄緑色の葉っぱが出るじゃないですか、まず。
はい、新緑です。
そう、それは、どうしてるかっていうと、緑以外の、光も反射するから白っぽいというか、色が明るいわけね、明るい明るい、で、光合成をするクロロフィルがバンバン増えると、赤色と青色が吸収されちゃうから、だんだん深い緑色に見えてくる、ね、考えればそうなんだけど、なんかその辺の、ね、感覚が、なんか緑色がたくさんになってるのと、クロロフィルが増えて、なんか緑を使ってるからではなくて、クロロフィルが増えて緑以外の光を使うようになったから緑が濃くなるっていう風に見てみてください。
なんか騙されてるのかな、感覚的な違いなのかな。どうしても目に見える色っていうのがそのものの色っていう感じに、感覚なんですけど、実際はそのものが、まあ、なんていうか使わなかったというか、
そう、
反射してる色を見ているのであって、特にこういう光合成みたいなものは使っているメインの色ではないんですよね。
そう、使われてるから見えないっていうのがちょっと逆説的なんですけど、
う
ん、
そうですね、
ね、あの、普段身の回りで見える光をエネルギーとして使わないものは、はい、
うん、
その性質が色にそのまま出る感じがするんだけど、光を使っているものは、使っているからこそ使っている光が見えなくなって、反対の色が見えるっていうのはちょっと面白いかなと思って、
はい、なんかちょっとこう、自分の今までの感覚と違うのでごっちゃになりますね。
そうそうそう、ということでですね、皆さんがごっちゃになってるかなって思って、はい、話をしてみました。またごっちゃにならないといいんですけど、
は
い、
ごちゃごちゃです、
はい、というわけで今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
そんな理科の時間では皆様からのメールを募集しております。宛先は理科アットマーク 0438.jp、 RIKA アットマーク数字で 0438.jp です。また我々のそんなプロジェクトのウェブサイト、そんない .com から昔の音源、またそんないプロジェクトで配信しているその他のポッドキャストの、番組をお聞きいただけますので、そちらも聞いてみてください。ということで、ツイッターもね、そんない理科の時間とか書いてあるやつはたまにチェックしてみたりしています。褒められたりですね、あの、
はい、
ダメって言われたりしているんですが、直接そことの会話はなるべくしなくて、私たちの、はい、そんな理科の時間のコメントは番組の中で皆さんにお話していきたいなと思っています。
はい、はい、
ということで、そんな理科の時間 B 第165回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。